あなたの周りにもですね、在日の韓国人のお友達結構いると思うんですよね。在日の3世ぐらいになると、あんまりね、韓国語話せる人って多くないんですよ。今日は在日韓国人の方とほっこりした思い出がありますので、そのお話をしたいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語。
はい、今日もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。このポッドキャストでは、私が韓国の最終島チェジュ島に住んでた時の話も含めて、韓国語をね、どうやって勉強していったらいいのかっていう話をしていっています。ほとんど最近はね、あまり韓国語の話ねえじゃねえかっていうツッコミも、ありますけども、まあそれは置いといてですね、私はね、韓国にいた時はですね、あんまりね、 Facebook をやってる人は韓国内でもいませんでした。日本でももちろんいませんでしたね。それでね、ミクシーっていうのがまだ全盛の時だったので、ミクシー結構やってたんですよ。やっぱり韓国をね、知れば知るほど、なんかすごい本当面白い国だな、この国って思ってたので、やっぱり日本の人にね、知ってもらいたいなと思って、ミクシーでね、なんかその韓国好き込みみたいなのがあって、でそこでまあチェジュ島にね、チェジュ島はこんないいとこですよみたいな書き込みをね、なんか暇だったんでちょこちょこしてたんですね。でそしたらですね、ある女性から直接メッセージが来ました。はじめましてと、今度ね、最終島に旅行に行くんですけども、どっかおすすめのお店とか、音楽とかね、クラブが好きなので、おすすめのクラブとかあったら教えてくださいみたいなメッセージが来たんですね。クラブが好きな女性、おっと思って、どんなところに行くんですかって、最終島にはクラブはないですよ、へへーみたいな感じでね、メッセージをやりとしてたんですね。一人で来ると。で最終島ってね、はっきり言ってね、一人で来ると結構暇なんですね。何もやることないと思うんですよね。もうのんびりするところなので、景色がいいですし、山も海も綺麗なので、のんびりするところなんですよ。まあ一人で来ると結構退屈なんじゃないかなと思って、なんで一人で来るんですかって聞いたんですよね。でそしたらその方が教えてくれたんです。実はですねと、私在日韓国人で、父と母の実家が最終島なんですと。で私は一度も行ったことがないので、まあなんとなく自分のルーツを探りに、最終島に行ってみようと思ったんです。でそういうふうにおっしゃってたんですね。ああそうなんですねと。いやだったら私韓国語できないですけど、まあまあ日本語できる方がね、結構いるんで、一緒にね、食事でも一回しましょうよみたいな話になったんです。でその方も、そうなんですか、じゃあぜひぜひということでお会いしたんですね。その方はですね、まあその時私30歳ぐらいでしたんで、40歳ぐらいでしたかね、40前半ぐらいの女性で、大阪からいらっしゃいました。在日韓国人の方です。私のね、日本語が上手な学生たちと、まあ 4,5 人ですね、私と学生3人とその方と5人ぐらいでね、食事をしてました。でいろいろ聞いていくとですね、まあ、なんでチェジュ島に来たのか、自分のルーツを探りに来たのかっていうと、本当に韓国語もできないし、なんかこう40過ぎてね、まあ独身でね、これからね、一人っ子だったんですよね。でお父さんお母さんも結構もういい年、お年をね召してるけども、結構頑張って働いてると。一回ね、若い時にその最終島の親戚のおじちゃんが大阪に出稼ぎに来てたことがあったそうです。自分が高校生ぐらいの時で、ほんで3年か4年ぐらいいて、でもう韓国に帰ってしまってから連絡が取れなくなっちゃったそうなんですね。20年ぐらい会ってないんですけども、なんか連絡先は一応知ってたと。でも自分韓国語できないから、どうしたもんかなと思って、とりあえず家の住所は知ってるので、そっちにいきなりね行ってみても、ちゃんとうまく伝わるかなみたいなね、すごいなんか心配があったんですよ。でまあ私もね、韓国の携帯その時持ってましたし、まあもちろん学生はね、韓国人なので携帯持ってますから、そうなんですかと、じゃあ私が電話してみますよつって、電話番号教えてくださいって言って、でその人のおじさん、親戚のおじさんの家に電話をしたんですね。もうね、その電話のね、内容とかをね、僕は傍から見ててね、なんかその昔なんかあったじゃないですか、テレビとかで、何年ぶりね、奇跡の再会みたいな、テレビの人がね探して番組のスタジオで合わせるみたいな、もう本当にね、そういうのをね、生で真横でねやってるみたいな感じでね、もう本当にね ちょっとね鳥肌立ったんですけど、まあ学生がですねまず、電話しました。僕の知り合いの、まあ、学生といってももう50ぐらい の、 あの日本語ペラペラな方ですけど、まあその方がねまず、電話したんですね。私は、あすいませんと、私は何々と申しまして、実はですねと、日本から何々さんっていう方がいらっしゃってますと、あなたの親戚だっていうふうに聞いてるんですけどご存知ですかと。おじさんの奥さんが出て、あそうですねと、います、そういう知ってます知ってますってなって、親戚のね何々さんっていう、おじの方はいらっしゃいますかと聞いたんですね。家にねいたので、その親戚のおじさんに、まあ、電話代わってもらって、まあ、まず初めに韓国語で事情を説明したんですね。でそしたらですねそのおじさんねちょっとだけ日本語できたんですよ。本当にちょっとだけで、じゃあ変わりますねって言ってその女性に変わったんです。で変わったらですねその女性もね20年ぶりにその親戚のおじさんの話声を聞いたもんだから、おじさん久しぶり元気だったらねみたいな感じでもう電話で泣き出しちゃってね、こっちもなんかすごい感動してもう鳥肌立っちゃって、20年ぶりにねもう なんずつただ連絡先と電話番号だけね、とりあえず親から聞いて韓国に一人で来て、でねたまたまそこで僕とたまたま連絡してね会ってご飯食べたら韓国語できる人がね、韓国人がいて、でそこでね、電話してもらって、でおじさんとも20年ぶりにそこで電話で話してるわけですよ。その後ですねどうなったかっていうと、本当にその僕の学生の方にですねお願いして、あの住所してたのでその家までねあの連れてってもらったんですよ、その女性の方。じゃあ明日一緒に、次の日ですね、次の日一緒に行きましょうつって、家まで連れてってあげますよつって連れてったんですね。でその後に後日談としてどうなったかっていうと、もちろんその大阪から来た女性は韓国語はできませんけども、たまたまそのおじさんの娘さんが高校生か大学生ぐらいですごい日本のことが好きで、もうアニメとかもうなんか嵐とかすごい日本のことが詳しかったんですって。でそれでもうなんか日本語もね少しできてたそうなので、もうその後にねその女性からねそういうふうにね、あの本当にね心配してましたけど、もう20年ぶりに親戚のおじさんにも会えたし、そのね娘はねもうなんか日本語が上手でね、もう全然コミュニケーションにあの困ることなくって、で最後はね家に泊めさせてもらって、もう本当に韓国もう本当にねすごいいい時間を過ごせました、ありがとうございましたっていうふうに後日あの大阪から帰ってきた時に連絡いただいたんですね。まあ本当にねたまたまミクシーでねメッセージもらって、まあ僕もね土日ねまあ外国人で暇でしたし、まあご飯でも一緒に行きますかみたいな感じで行ったのが、本当にそれがきっかけでね20年ぶりの再会のお手伝いをできてね、本当にすごいなんかちょっといいこと、すげえいいことしたななんてその時は思ったんですよね。はい、今日もね最後まで聞いていただいてありがとうございました。やっぱりね前のポッドキャストでもね言いましたけどね、まあ大体50代今の年でね大体50代とかになってるね韓国人の人ってね結構苦労してるっていう話前したと思うんですけどね、まあやっぱりね苦労してるからこそねいろんなストーリーがありますんでね、もし50代のね方なんか、いたらですね少しまあ面白い話あるかもしれませんので、ね注意深く聞いてもらえるとすごいね、もういろんなドラマ持ってると思いますよあの年代は。本当に僕もねその方のねお手伝いできて今こうやってね皆さんにお話できてるのも、本当になんか、皆さんがなんかその在日韓国人の方とか、韓国と日本の間をね行き来してる韓国人の方とかの、まあ、何かね一つお手伝いでもできるようなことがあったらねぜひしてもらいたいと思いますけどもね。はい、ブログの方はですねreal-korea.info になってます。これからもねブログの方も含めてポッドキャストも含めて応援お願いします。それではまたお会いしましょう。